グルメの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「知るっぱ久留米」。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。8月は久留米入場400年をテーマにお送りしていきます。ゲストはこの方です。
久留米市文化財保護課大塚真理子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大塚さん、今回からなんと9月まで、同じ、テーマで2ヶ月9回シリーズでお送りしていきます。1回目の今日は有馬豊氏久留米入場をテーマにさまざまなお話を伺います。今年はですね、新聞とか広報誌で久留米入場400年というキーワードがよく出てきます。まずはそこからお話しいただけますか。
はい、江戸時代に約250年にわたって久留米の地を治めた大名が有馬氏です。その初代藩主の有馬豊氏が1621年に久留米に入場して、今年がちょうど400年の節目になります。
有馬豊氏はですね、私の馴染みがあって、以前似顔を描いたりとかですねしてご紹介したことがあるんです。はい、確か丹波の福知山から久留米にやってきた大名ですよね。
あ、そうなんです。福知山8万石から久留米藩21万石へと大幅に加増されて久留米にやってきました。福知山は現在の京都府ですから、ずいぶん遠くから来たものだと思いますね。
そもそもなんで有馬家はそんな遠いところから久留米に入ってきたんでしょうか。
はい、そしたらまず有馬家のルーツからお話ししますね。久留米藩主となる有馬家は、初代藩主有馬豊氏の父有馬範頼を藩祖としています。範頼は羽柴秀吉に招かれて戦で功績を挙げて出世していきます。
羽柴秀吉、後の豊臣秀吉ですよね。言わずと知れた天下人ですけれども、有馬範頼はそんな名称の下で活躍していたということですね。
そうなんですよ。天正8年1580年ですが、範頼は織田信長の命による秀吉の毛利攻めに参加をします。先行として今の神戸市北区にあたる播磨国大御の3200石を受け、その後1万5000石に加増されます。範頼は信長没後の後継者を決める清須会議っていうのがあるんですけども、こちらの秀吉の身辺警護を任されたほど信頼されていたと言われてます。
なるほどね。範頼は、しっかりそういう先行手柄を上げた、その上で秀吉の深い信頼も得ていたということなんですよね。でその次、初代藩主となる息子の有馬豊氏はどうだったんでしょうか。
はい、実は豊氏も同じく秀吉に仕えてまして、3000石から文禄4年1595年ですが、3万石を与えられて、今の静岡県の掛川市にある遠戸海の国横須賀城に入りました。
親子ともどもその秀吉の下で出世をしていったというわけで、それにしても3000石から3万石とはえらい出世ですよね。
いや、そうなんですよね。ただ慶長3年1598年に秀吉が亡くなってしまうんです。その後は父子とも豊臣家の大老筆頭だった徳川家康に従っていくことになります。豊氏は家康の養女である蓮姫を正室に迎えて、徳川家との結びつきをより深いものにしていきました。
今度は天下統一を果たしたあの徳川家康に仕えることになるわけですね。次々と大物名将に仕えていくという、その上で血縁的なつながりもしっかりと確保しながら、その後に範頼、豊氏親子は家康の下でどんな先行、いわゆる手柄を残していくんでしょうか。
はい、まずですね、慶長5年1600年の関ヶ原合戦で、範頼と豊氏の親子は 石田三成らの西軍に勝利をします。そして恩賞として範頼は現在の神戸市、まあ、有馬温泉あたりなんですけども、うんうん、そのあたりの摂津国有馬郡の2万石を与えられることになります、うん、そして豊氏は加増されて6万石を得て丹波国福知山城に入ることになります。範頼が慶長7年1602年に亡くなるんですけれども、その亡くなった後はですね、豊氏がその医療を継承をして、豊氏最終的に8万石を領することになります。
うん、あの有名な天下分け目の関ヶ原合戦でも親子揃って大きな手柄を挙げていったと、はい、まあ、合戦の布陣を見ますと有馬陣営は家康陣営のすぐ後ろに配置されていたということなんですかね。
そうなんですよ。この布陣からも家康が有馬家に信頼を寄せていたことが伺えますね。その後豊氏は歴史上でも重要な戦である豊臣家の滅亡のきっかけとなった大阪冬の陣、夏の陣にも徳川方で参戦して戦功を挙げています。
大阪夏の陣は私の記憶で1615年ですね。そうですね。豊氏が久留米に入国したのが1620年にいよいよこう近づいてくるなという感じ、はい、ここから、なぜ豊氏が藩主として久留米にやっていくことになったのかという話になってきますね。
はい、まず実はこの時期の久留米はですね、筑後一国含めて田中家が統治をしていました。実はこの田中家がですね、後継ぎがおらず断絶してしまって改易となってしまうんです。そこで家康から信頼を得ていた豊氏が北筑後21万石に加増されて久留米にやってくることになります。
まあその6の話ばっかりですけど、8万石から今度は21万石という、はい、まさにあのトントン拍子の出世、大出世ということですよね。
いや、そうなんですよね。そしてそれ以来明治維新に至る約250年の間、有馬家は徳川幕府の下久留米藩を治めていくことになります。
まあ、ここから現在に至る久留米の400年の歴史が始まるわけですね、はい。さて400年前の久留米の始まりも気になるところなんですけれども、先ほどあのお話になりました田中家についても気になりますね、うん。有馬家の前なんですけれども、まだまだたくさんあのお聞きしたいことはありますけれども、残念ながら時間が来てしまいました。第2回目はそのあたり有馬家前につきまして、その頃久留米城はというテーマで、お送りしていきたいと思います。皆さんどうぞお楽しみに。大塚さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。